初めの確信を投げ捨ててはいけません。あなたがどんなに変わろうと、世界がどう変わろうと、私の言葉は決して変わることはない。私の愛も恵みも増し加ってくることを覚えなさい。私が与えた約束はあなたの真実ではなく、私の真実によって成就する。あなたは何度も思うでしょう、ふさわしくない、もうダメだと。しかしその度ごとにあなたは私の愛の深さと恵みの大きさに驚くようになる。私が与えた約束は決して変わることはない。私は私の真実を持ってその言葉の成就を与えていこう。愛する子よ、信じなさい、信じなさい、信じなさい。私は信じる者を通して約束の成就を与え、信じる者を通して私の愛と恵みを、私の力と栄光を表していく。私はあなたの存在を多くの人々にとって、この終わりの時代、命と救い、癒しと恵みをもたらすものとして力強く用いていこう。私が遣わし生い立ちで、私はあなたを豊かに祝福し、そこから全世界に向かってこの終わりの時代に、私はあなたを力強く用いていこう。私があなたに託した使命がある、言葉がある、メッセージがある。私があなたに与えた賜物がある。それを用いなさい。私はあなたに豊かに語ろう、豊かに示そうと主は仰せられます。
この私はあなた方に私の言葉を与えると主は言われます。その私の言葉をこのあなたの中心に据えなさい。このあなたの、あなた自身を見て嘆いてはなりません。私は私の言葉によってあなたを清め、あなたを強め、そしてあなたを新しくし、あなたを用いると主は言われます。
私が教えた賛美と感謝は、最も最悪な時にこそ豊かに働き栄光を表していくと主は言われます。あなたはすでにそれを知っている。さらにもっと深くそれを教えていこう。困難はやってきます。戦いはもっと激しくなります。しかし私が与えた武器を用いなさい。丁寧に感謝し賛美を捧げなさい。状況も感情もついていきません。しかし私の言葉に単純に立ち、変わらない私を褒めたたえ、御言葉に立って感謝をしなさい。あなたがその時今まで見えなかったことが見え、そこで聞く私の声はあなたの人生を力強く導いていくと知られます。安心しなさい。私は決してあなたを見捨てて離さない。そして必ず勝利を与える。その勝利は単にあなたの勝利ではなく、私の勝利であり、多くの人々の救いと、そして癒しと希望につながっていくと主は仰せます。
それでは God is working on my life。
God is working for my good, for my good, for my good. God is working for my good, yes He did. God is working for my good, for my good, for my good. God is working for my good, yes He did.
愛する天のお父様、イエス・キリストの皆を心から褒めたたえます。聖霊のご臨在を心からありがとうございます。予言の言葉を感謝いたします。また白馬キャンプの証を心からありがとうございます。またニューヨークからあなたがダニエル牧師国際を導いてくださり、証を聞くことのできる素晴らしい恵みを与えてくださったことをありがとうございます。また今日継がれたお一人一人を心から感謝いたします。インターネットを依頼されているたくさんの日本中世界中にいるあなたの民をありがとうございます。今から御言葉に行きますが、聖霊様が御言葉を通して語ってくださり、神の言葉によって私たちの信仰を育み、あなたが用意されている祝福と恵みを豊かに受け取ることができるように導いてください。語るものも聞くものも減り下ります。主を語ってくださり、神の言葉によって生かしてください。信じます、感謝します、ありがとうございます。イエス様のお名前によってお祈りいたします。アメン。
それではお座りください。
私たちを愛して十字架にかかり3日目の見られた主に期待しながら御言葉に行きたいと思います。おはようございます。インターネットでたくさんの方見てらっしゃると思います。おはようございます、こんにちは、こんばんは。今日は、ヨハネの福音書の15章の16節、ちょうど今日確か東京アンティオキのデボーションじゃないかと思うんですけども、だったと思うんですけども、ここを開きました。本当は先週第二歴代史の20章の15節から話をしまして、白馬キャンプで語ったことをもう少し深めて話そうと思って準備してたんですけども、はっきり昨日ですね、この15章の16節のところから語るように導かれましたので、特に前半ですね、あなた方は私を選んだのではありません、私があなた方を選び、あなた方を任命したのですということに目を留めながら、この16節全体の言葉を見ていきたいと思っています。で、白馬キャンプの動画ができてるんですけれども、ちょっと今日は時間が押してますので、11分ありますので、来週白馬キャンプの動画を見ていただいて、今日は一つだけ動画やっぱり導けたと思うので、一つだけ思わず笑顔になってしまう話の吉田美奈美牧師のですね、ありえない奇跡っていうのを、ね、見ていきたいと思います。短いですから、はい。
思わず笑顔になってしまう話を、聴きの皆様こんにちは、宮崎の美奈美です。今日は夏の暑さに負けずゴスペルをというタイトルでお話しさせていただきます。毎年この時期になりますと、長野県の白馬というところで教会主催のキャンプが持たれていきます。そのキャンプでは神様の恵みと祝福をたくさん受けるキャンプがなんですけれども、そのキャンプのプログラムの一つとしてゴスペルコンテストっていうのがあります。それは全国のよりすぐりのゴスペルグループが参加する大会なんですけれども、その大会に私も出場させていただきました。今から約20年前のことなんですけれども、そのお話をさせていただきます。当時私は長崎に住んでおりまして、長崎教会から主のしもべたちというチームで参加させていただきました。その時のグループのリーダーの方から、南くん、今回はドラムで参加してくれないってことを言われたんですね。で、私は驚きました。なぜならば、2、3回出場させていただいてたんですけれども、毎回ギターで出場していたんですね。で、ドラムで参加するのは初めてでした。で、ドラムを叩くこと自体が素人でありましたので、まさかその全国の大会でゴスペル大会にドラムを叩くっていう頭がなかったんですね。でも、その、リーダーの方がですね、示されたのでということでですね、言われまして、で、私もですね、この、あ、わかりましたっていう2つ返事ですね、お受けいたしました。で、受けたのはいいんですけれども、いざ叩いてみると、なかなか難しいわけなんですね。手と足を動かすわけですから、慣れていないので、やっぱりリズムが全然、狂ってしまってつかめないんですね。で、九州大会ではそのドラム、バスドラって言って足の部分と、あと、シンバルっていうところとスネアっていうこの3つをですね、叩いてなんとか、この出場することができました。そして全国大会で白馬でドラムって言った時に、練習していったんですけれども、結局他の部分は叩けず、あと、3回に1回はリズムが狂ってしまうという状況でありました。なので、恐れと不安というのがものすごくあったわけなんですけれども、当日本番を迎えた時に不思議なことが起こったんですね。それはなぜかというと、手と足がですね、本番中勝手に動き出したんですね。で、今まで叩いたことのないところを叩き出しました。で、恐れと不安がいつの間にか消えていて、とにかく喜びと平安があったんですね。気づいたらその大会が終わっておりました。で、後でどうだったのかなと思って、このインターネットとか、あと録音していたので聞いたら音がバッチリ合ってたんですね。で、奇跡的でした。で、今思い返せば、あれは神様が確かに働いてくださったなということを思わされております。で、その当時のドラムを叩いた時に、なんと主のしもべたちが優勝したんですね。で、本当に素晴らしいことが起こったんだなということを 体験させていただきました。で、帰ってからですね、ドラムをまた叩いたんですけれども、自分はできるようになったんだなと思って叩いたら全く叩けずにですね、やっぱりリズムは狂ってしまってですね、後にも先にもその時が初めてっていうですね、この本番の時だけ、この手足が勝手に動いて叩けたっていう、そういった体験をさせていただきました。今日は夏の暑さに負けずゴスペルというタイトルでお話しさせていただきました。聞いてくださりありがとうございます。
はい、ありがとうございました。あの時ね、みんな祈ったんですね。チームだけで教会もね。でもまさに祈ると何が起こるかというとね、本番に強くなるんです。練習に強い人は結構いるんですけど、本番に弱い人がいるんですけどね、上手い人はね、練習ができるんですね。で、本番が失敗しやすいのではないかとね、上手いから自分でやっちゃうんですよね。クリスチャンの場合は神様に愛されてるから、神より頼むと救されるんだけど、そうじゃないと失敗することは許されるんです。なぜか、本当に神より頼むことを学ぶためですよね。おそらく南君は二度と弾けないでしょう、叩けないでしょう。神様を体験したんですね。でも今牧師だからよかったと思います。で、娘さんが今吹奏楽に入ったら打楽器になって、礼拝ではキーボードとともにドラムもやっております。で、キーボードできる人が来て今ドラムを伝えておりますね。で、宮崎くたびごとに娘さんがドラムを叩いているのを見て思いますもんね。神様ってのはなんか大きな手の中で物語を導く、そこだけじゃなくてもっと大きな中で神様の働きていくんだなってことをすごく思いますね。どうぞ皆さんね、神様の愛は広くて大きくて深いんですね。それを知っておいてほしいと思います。さあ、それで聖書の方に入っていきましょう。時間が迫ってきましたので、ヨハネの福音書の15章の16節、あなた方が私を選んだのではありません、私があなた方を選び、あなた方を任命したのです。よく結婚式で引用する言葉なんですけども、分かりやすいので。でもこれは本来弟子たちに向かってイエス様が言われた言葉です。弟子たちはペテロにしてもヨハネにしてもヤコブにしても、みんな網を捨てて、つまり仕事を捨ててイエス様についてきた。父を置いて、父は捨ててないです、置いてと書いてあるからね、父を置いて、大切な愛してる家族を置いて、でもイエス様に従ってきた、そういう弟子たちなんで、みんなそれぞれがイエス様を選んでついてきた、選んできたと思ってた。でもイエス様は、いや、そうじゃなくて私の方があなた方を選び出したんだよって言ったんですね。で、しかも大事なところがあって、あなた方って、これ16節ね、あなた方が7回出てくるんです。それがどうしたと思うかもしれませんけど、でも大事な言葉なんです。つまりあなたじゃなくてあなた方なんですね。どういうことわかりますか。一人一人を間違いなく呼び出されて選ばれたのは事実なんです。でも一人ずつ選んだんだけど、この弟子と団、この人たちを選んだとき、あなた方を選んだんだよって言ったんですね。チームなんですね。もうちょっと言えば教会なんですね。これとっても大事なんです。新約時代は特別なすごい器が働くんではないんです。教会を通して神は働きをなさるんですね。これはね、捉えておくことは、特にプロテスタントちょっとこれ弱いんですね。日本のプロテスタント、アメリカから入ってきてすごく恵みをアメリカから受けたんだけど、ちょっと個人主義が強すぎてその面が弱いんですね。救いは間違いなく一人一人、救いは家族ですね、永遠の命は一人一人だけど、働きっていうのは教会とともにあるんです。TLEA の海外選挙のチームは個人では行きません。いつもチームです。基本的にパウロさんがアメリカに行った時もアメリカで何人かで回ってたわけですね。だから教会は必ずそこにあるわけですよね。チームなんですね、教会なんですね。これすごく大事なところなんですね。で、この時あなた方って言われたんです。弟子様は弟子たち一人一人を選んだんだけど、でも一人ずつ選んだんだけど、それをあなた方、この、準弟子なら準弟子、その教会なら教会として選んだんです。これを知っておく人なんです。で、なぜ夫婦で分かりやすかというと、夫婦の時に夫が妻を選んだんでもなく、妻が夫を選んだんでもなく、神様が二人を夫婦として選んだんですね。時々夫婦言いたくなるけどね、夫婦として選んだんですよね。大事なところなんですよね。で、あなた方が選ばれたってことを言ったんですね。で、皆さんですね、もちろん皆さんがここにね、朝の牧師たちは、ニューヨークから来られたからニューヨークなんですけども、皆さんここに選ばれてるわけですよね。で、もちろんだからと一生涯縛るなんて言いません。でも今ここに神様は選ばれておいてくださってるんです。もちろんこれから使わされていくことはあるでしょう。でも今ここに神様が選んでくださった。家族もそうです。神様がその家族にあなたを選ばれたんです。これは選択できなかった選びですよね。子供は特に、なぜこのお父さんお母さんってね、 人生20年だと思ったでしょう、ね、でもそこに神様が選んでくださったわけですよ。その家族に選ばれたんですよ。夫婦もその夫婦が選ばれたんです、神様に。で、これあなた方なんですよ。これすごく大事なところなんですよね。じゃあなぜあなた方を選んだのか、この弟子たちを。目的があるんです。次に書いてある。それはあなたを選び任命した。任命したっていうのはつまり使命を与えたということです。まあ、弟子たちの場合ははっきり使命というのは実を結ぶっていうか宣教の使命があったわけですけども、ね、いろんな人に使命があるわけですよね。そのね、グループに、教会に。で、ここでははっきり書いてある。それはあなた方が行って実を結び、そのあなた方には残るためだって書いてある。これが目的なんですよ。主の言われる場所に行き、まあ、弟子たちの場合は宣教でしょうから行く、ね、みんなそれぞれ違うでしょうけど、その神様のおっしゃることをなして実をつけて、その実が残るためだと言ったんですね。よく見るとこの実っていうのはね、あなた方が行って実を結ぶ、神様が実をつけてくださるんですけども、そのあなた方の実って書いてあるんですよ。これは神の実なんですよ。キリストの実なんですよ。神がつけてくださった実なんだけど、あなた方の実って言ってくださってるんです。嬉しくないかなイエス様があなた方の実だよって言ってくださってるんですよね。だからあなた方の実がちゃんと残るためなんですよって言ってくださってるんです。私たちを通して、私たちを通して神様は実をつけてくれて、その実はあなた方の実なんだけど、それは残るための実なんだよって言ってるんですね。結構実はつくんですけど、散ってしまう実があるような気がします。私は牧師としてですね、思うんですよね。どれだけの実をつけたかというよりもね、どれだけの実を散らしてしまったか長崎教会からいなくなった人はほとんど私につまずいたと自覚してますから、言われなくても本当にそう思ってるんですよね。やっぱりそう思うとね、時々心が痛みますし、アタック受けた時はね、僕しゃべった方がいいかなとかですね、いなくなった方が教会うまくいくんじゃないかとかね、思うんですよ。私は罪人で弱い人間だから。でも聖書は言ってないんですよ。実を残し、残る実をつけるためだっていうのはイエス様の、神様の約束なんです。で、大事なことは、じゃあ私昔だったら、そうか、実をつけて実を残すことだ、奥さん頑張ろう、教会のみんなやるぞってこう言ったんです。で、そういう説教したんです。違います。信じるんです。全然ふさわしくないけど、神はしてくださると信じるんです。力がないけれども、神の約束だから、神は実をつけてくださると信じるんです。しかも残る実をつけてくださると信じるんです。私が何をするからだとか、私がこう頑張るからだじゃなくて、イエス様が約束されたから、イエス様は絶対約束破らないから、必ずそれをしてくださると信じるんです。いや、皆さんも嬉しくなりませんか。今年の年頭の言葉は、信じる者はイエス様の技に預かり、さらに大きな技に成すって約束なんですよ。キーは信じるんですよ。でもね、信じるってね、実は簡単なんだけどね、難しいの。どうしてかというとね、力があるとね、信じるよりも頑張るんです。日本人は好きでしょ、頑張るのが。頑張れ日本。長崎で国大があった時のね、標語知ってますか。頑張らんば長崎国大ね、オリンピックの時の日本、頑張れ日本って言うんですよ。で、日本人は真面目で一生懸命やるから、そういう言葉になるんです。一生懸命やることを私は否定してません、誤解しないでください。ただ神により頼むことよりも自分で頑張る方に走りやすいんです。でね、本当に力がないとか弱さが分かるとね、もう神様のところに行くしかなくなるんです。で、面白いと書いてあってですね、信じればいいんですけれども、じゃあ具体的にはどうすればかというと、次に、またあなた方が私の名によって地に求めるものは何でも地があなた方の与えになりますと。で、あなた方が父に求めたら何でも与えてくれるよって約束なんですね。でもちろんここはいつも言うように大前提に御心ならってあるけど、御心ならって言うとね、どうも日本人はね、御心って言った瞬間狭いことを考えるから、ちょっと横に置いてください。もう素直に大胆に何でも求めましょう。神様ダメだよって言ったら3回交渉して、それですぐ引き下がらない。 あなたが持ってる否定的な神観でそう言われてる場合もあるから、ちゃんと3回神様にやってください。3回まではいいんです。それでも神様がダメだったら、側を張らないで分かりましたってやめたらいいんですね。本当に神様ともっと真剣に交わってほしい。生きた交わりを本音で素直に。神様ってね、御心ってそんな狭くないですよ。神様って大きい方なんですよ。そんな狭苦しくないですよ。ただし罪はいい加減にはしません。罪に関してははっきり言われますから、悔い改めて許しを受け取っちゃいましょう、ね、そうなんですね。でこれね、求めるのは何でもですよ。ただここでさっき言いました、これあなた方なんですよ。あなたが求めるなんて書いてない。ここはここはもちろん一人で祈って答えられるんですよ、間違いなくさい。でもここはあなた方なんです。ということは弟子たちが一つになって祈ると答えられるよと言ったんです。ところがどうも福音書を見てると、弟子たちが一緒に祈ったという記事はあまり感じられない。ないことはないけど、ね、弟子たちはですね、仲悪かったとは言わないけども、どっちが偉いかとかですね、みんな裏切ったって俺は裏切らないって言ったペテロみたいにですね、どうしてもそういう感じで、まあ、私たちと同じですよね。その時はあんまり祈ってないんです、一緒に。おそらく祈ってもね、祈りの中でさえ競争した可能性がある、ね、ところがですね、ペテロは三度裏切って言われた通り、ね、ルカの福音書と振り向いて涙を流すでしょ。本当に自分の失敗を見たし、まあ、あのヨハネは丸裸で逃げたのはヨハネという説と別のヨハネという説があるから断言はしませんけど、とにかくみんな弟子たちを裏切ったわけですよ。でみんなの前に自分の弱さがさらけ出て、自分もみんなもイエス様も知ったわけですよ。もう逃げれないね、どうしようもなさの。で知らなければ隠して今度こそ従いますか言ったけど、もう今度こそなんて言えないぐらい弱さは明らかになった、罪が明らかになった。これってね、とっても辛い、恥ずかしい辛いことなんですけどね、実は恵みなんです。自分の罪と弱さから逃げれないんです。みんなも知ってるんです。どうしたらいいかって、神のところに行くしかないんです。弟子たちはなぜペンテコステの時に一緒に祈れたか、一緒になって、しかもみんな本当に明らかだった、自分の弱さが。しかもユダヤ人がいて怖かった。そのおかげで彼らは一つになって、この通り、あなた方が祈ったんですよ。あなた方が祈ったんですよ、一緒になって。そしたら聖霊が来て、弟子たちは変えられ、非常に多くの実がつき、爆発が始まったんですよ。だからね、白馬じゃない、殉教聖会でパウロ牧師が言われた、毎週言ってしつこいですけど、私あの言葉が好きなんです。何度も叫ばれましたよね、自分に絶望してくださいって。今年の殉教聖会のもう忘れてはならないワンフレーズ、自分に絶望してくださいって本当にどうしようもない自分、どうしようもない罪である自分、弱さを持っている自分、でもその自分が本当にもう神様なしにやっていけないと自分も思い、相手もそうなんだってことに自覚すると、もう一緒に寝やすい、祈れるんです一緒に。今回ね、白馬キャンプでね、ヤングの奉仕があったんですけどね、その、まあ、ヤングって言葉自体が我々の世代ですね、若い人たちヤングなんて言わないからね、中高生の奉仕があったんですけども、その時になんか導かれて、普通中高生はそんなにしないんですけど、祈りが聞かれた新婚時代の話と、もう一つは夫婦で祈った時に、今度結婚する祈りがね、熱が出て夫婦で祈っていながら下がらなくて、お互い悔い改めたら下がったっていうね、あの話をしたんです、いつもするね。あの話は実は吉谷南君も全く同じ話をこの前説教でしてて、ノアちゃんって一番下の子が熱を出してね、で本当に夫婦で祈って一つになっているのは答えられるって書いてから信じて祈ったのにね、なかなか引かなかった3日ぐらいね。それで神様に祈ったら、あなたの心は高いですねって、あなたは妻をさばいてますねって言われてね、ハッとして悔い改めたんですって。でそしたら祈ったらいっぺんに下がったって、本当にそっくりな歌詞なんですけど、奥さんも同じ時に同じように神様に言われたんですって。私と違うのはですね、高いって言われたって言ったんですね。心が低いんですよね、だから高いって言われるんでしょう ね気づくんでしょうね。で私はあなたはさばいてるって言われたんですけど、で心が高いとね、一つになれないんです。人の罪や弱さがやたら気がつく人、否定しません、きっとそうなんでしょう。でもあなたの心高くありませんか。で高いとね、一つになれないんです。高いと一つになれないんです。 本当に砕かれてるとね、一つになるんです。でお互いが自分に絶望して本当に自分の罪をこう認めたら得なくなった時に、もう主張できないでしょ、自分の義とかこうだとかあだとか。そしたら本当にひっくり返って一つになる。で一緒になるとここに書いてあるように何でも答えられるんです、与えられるんです。イエス様言ったことは絶対破らないから何でも与えられるんです。本当に与えられるんです。奇跡が起こるんです。そしてね、残る身がつくんですよ。残る身が、永遠に残る身が、これはすごいことですよね。で皆さんね、神が選ばれた場所にしっかりとどまってください。でサタンって本当にいてね、神が選んだ場所からね引き離すんです。クリスチャンでもとっても心が痛いけど、神様に結び合わされたのに離れてしまう夫婦がいます。で私は離れてしまう夫婦を責めるつもりはありません。それぐらいきつかったんでしょうね、痛かったんでしょうね。そういうことって人生にはあるんです、ね、正解に燃えてる若い時だったら ね、とんでもないとか言った人、年を取りまして自分も随分失敗をしまして分かります。いやそらやめたくもなるわなって。だけど神様が選んだなら、そこにとどまってると必ず実を結び実が残るんですよ、一緒に祈ってれば。で一緒に祈ると、本気で祈ると神の前に出るから嘘がつけないんです。ぶつかるんです。でもぶつかるとそこで砕かれ始めていくんですね。で皆さんね、これねさらっと書いてあるけどすごく重要なんですよ。本当に教会で家族で夫婦で一緒になって祈る、そしてそこで砕かれ合って一つになって祈るときに残る実がつくし、必ずつくんです。これは約束だから。いやね、私たちが選ばれたらね、身をつけて身を残すためなんですよ、ね、それをどうぞ覚えてください。で今まではまだ準備ですけど、これはもう本番に入って今戦いが激しいんですね。これは何度も言ってますけど、間違いないように我々は攻撃されてるんではありません。私たちが攻め込んでるんです。サタンが治めているこの地上の王国に対して神の国を持って攻め込んでるんです。で本当に終わりの時に大リバイバルを起こると信じて攻め込んでるんです。だから信じてる人を通して神は技を起こすから、サタンは激しくぶつかるんです。我々は攻撃されてないのに、私たちが攻め込んでるからサタンは必死になってこうぶつかってきてるわけです。これに分かってないとね、なんか攻撃されてると思う、そんなことがない。我々が踏み込んでるんです。我々はどんどん勝ち取っていくんです、神様が。だからぶつかってくるんです。そういう戦いがあるんですね。それまで知ってください。その中で神が実を結んでくださるってことを信じて祈るんですね。それね、ぜひね覚えてほしいと思います、ね、でまあ時間になっちゃったからね、本当はここからレワとか例えなんですけど、まあ今日はもうここまでしておきますけども、申し上げますよ。あなたが選んだんではなくて、神様が私たちを選ばれたのです。この教会に今はね、いつか使わされていくでしょうけど、今は、そしてその家庭の中に神が置かれたんです。今はその職場にあなたを置きたいんです。神様は夫婦として召されたんです。それはその教会を通して、家族を通して、夫婦を通して、その職場の中で実を結んで残るためなんですよ。嬉しくないですか。いやだってね、しかも永遠に残る実が残るって言ってるんですよ。天国行った時に見れる実が残るって言ってるんですよ。天国でたくさんの実を見ますよって言ってるんですよ。永遠に残る実だから、残る実だから。それを神様はつけさせてくださるのです。で鍵は祈ることなんですよ。頑張ることじゃありません。共に祈ることです。共に祈ることです。共に祈ることなんです。サタンはだからその祈りの場から外すんです。一緒になっても仕方がないやとか、なんかもういいやとかって、やめないでください。もっともらしい理由をつけてやめないでください。サタンは説得のプロだから、ものすごくうまくいますよ。こんなふうにして祈ってるよりも明日がいいんじゃないかなとか、こうした方がいいんじゃないかなって、こうした方がいいよとか言って、でサタンの誘惑に乗るとサタンがいろいろ設定してくれますから、ちゃんと惑わされるんですね。しばらく経って結果が出ます。 悔い改めて戻りましょう。神の言われた場所に、神が言われた時にちゃんと使わされてるから安心して今いる場所にしっかりとどまって祈るんです。本当に身をつけるからね、それをね覚えてほしいと思います。はい、今日はあの神様がなんかここをしろっていうのでここを話しました。きっと皆さんあのそれぞれ実を結ぶために選ばれた場所にいるんですけども、大変なんじゃないのこういう説教短いってことは。でもし今ねその選ばれた場所で神様にね選ばれた人と一緒に選ばれた場所にことが大変だとしたら、神様あなたのこと知ってます。こんな説教する予定じゃなかったんだからちゃんと第二歴代史二十章15節をもっと深めて、ね、先週についてもっと深く話す予定だったんだからでも今日はねこれ示されたんですよ。主はあなたを愛しています。そしてあなたが神様が選ばれた場所なんです。神様が選んだ人なんです。主が責任を持って一つにして、そして祈りを与えて身をつけてくれます。この身がね本当に喜びなんですよ。永遠の身を見た時の喜び、これはねやっぱ嬉しいですよね。今回原さんがね洗礼を受けて、ちょっとあの今日はコロナのこともあるからね、ちょっと今日はオンラインでしまして、オンラインしてるかな、オンラインしますって書いてきましたけど、あの生まれ変わったって喜んでましたけど、ヨハネ君が導いたんですけども、ヨハネが喜んでましたよね。本当に身をつけた時ね、これねやっぱり嬉しいんですよね。あもうちょっと言葉にならない喜びがあるんですよ。永遠に残る身がついた時の喜びっていうのはね、そういう喜びを神様はあふれるほどに与えたいと思ってるんですよね。皆さんお互いにね主の恵みの中で教会の助けを借りてしっかりと留まってその身を見せていただきましょう。共に祈りながら、ね、お祈りします。天のお父様、御言葉をありがとうございます。あなたが私たちを選んでくださって身を残すために、身を 残る身を作るために選んでくださいました。間違いなく私を通して身がついていきます。教会を通して、家族を通して、夫婦を通して身がついていきます。ありがとうございます。どうぞ私たちがそのために共に祈ることができるように。私は弱いので祈りの中でさえぶつかったり、すいませんカチンときたり落ち込んだり、いろんなことがありますが、その中で本当に主に取り扱われて砕かれて心が一つになって、まさに神様の奇跡と栄光を見ていくことができるように力強い見てを持って導いていってください。主がそれを成してくださることをありがとうございます。お祈りをしたいと思いますが、罪があると祈りが聞かれませんので、まず悔い改めをしましょう。主は言われました。何をしてほしいのですか。今具体的にあなたの願いと求めを主におっしゃってください。癒し、あるいは解放、病気だったらそこに解いてください。問題があるならそれを主の前に出しましょう。自分のことだけじゃなくて家族や友人のことも結構です。経済のこと、健康のこと、人間関係のこと、お仕事のこと、学業のこと、どんなことでも結構です。主の前に祈りましょう。イエス様、キリストイエスの名によって恵みの台に出てまいりました。一人一人が主の前に急ぎ出してこの祈りに、今あなたが手を伸ばして答えてください。人々の体と心に触れて癒してください。問題に対する解決と勝利を与えてください。主イエスキリストの名によって心と体を癒されよ。ちょっとうつ的な状況になっている方、イエス様その方に今主が触れてください。うつの力、うつの霊、イエス様って目指るその人の力出ていけ。足の指が痛んでいる方、イエス様って目指るそこに触れてください。癒されよ。バネ指を完全に直してください。耳鳴りを取ってください。イエス様と耳の聞こえにくい方に今触れてください。耳をイエス様って目指る聞こえるようになれ。正常に聞こえるようになれ。肩がすごく痛んでいる方ですね、その肩に触れてください。イエス様って肩を癒されよ。なんか主に示されて始めたんだけど、結構やってきたんだけど、もうこれ以上は伸びないかな、これ以上やっても意味がないかなと思ってやめかけてる方がいるんですけど、主は言われます。やめてはいけません。私が命じて始めたことを私により頼んで進みなさい。あなた一生懸命頑張りましたが限界に来ていますが、ここからが私の出番です。 もう限界だからやめろなくて、だから私に祈りなさい。あなたはここから今まで見なかった私の助けと奇跡を体験していくでしょう。私はそれをあなたに教えたくて導きました。私においたのみなさい。やめてはいけません。ここから私の恵みと働きが始まるとしています。すごい新しい導きというか、なんかそれをすごい求めてるんですが、すでに私があなたに与えたことを語ったことがあります。それをもう一度思い起こして丁寧に感謝し祈りなさい。その言葉の中に実は多くの次への導きがあるとしています。イエス様、感謝します。ありがとうございます。イエス様のお名前によってお祈りいたします。アメン。どうぞお立ちください。ハレルヤを賛美します。
ハレルヤ、ハレルヤ、ハレルヤ、ハレルヤ、ハレルヤ、ハレルヤ、ハレルヤ、ハレルヤ。
仰ぎ声願わくば、主イエス・キリストの恵み、父なる神の愛、聖霊の差し交わりが、私たち人々と共に、一同と共に、今も後も常しえまでも、豊かに、限りなくありますように。